イエスキリストの御名を通してお願いします。アメン。ご一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。決してではさってください。主名の心から賛美いたします。イエスキリストは昨日も今日も常しえに変わらない方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目によみがえってくださいした。今も生きて働いています。この主に期待をしながらですね、御言葉から見ていきたいというふうに思っています。先週はですね、関西の賛美大会予選、それから、関西開催の成果を持たれてです、ね、本当に年に1回ですけどもね、秋元牧師ご夫妻を招いて、成果を持たれた恵みを嬉しく思っていますし、それから賛美大会もね、36チーム、これどれくらいかかるかなと思いましたけどもね、予定通りですね、4時ちょっと過ぎには終わったので本当に良かったなというふうに思っています。残念なのがですね、私の教会のビデオで撮ってたつもりが、それを編集するためにわざわざ東京に行った時にさ、重たい荷物の中にビデオカメラ持って行ったらですね、録画されてなかったですね。ビデオモードじゃなくてカメラモードになったままで、一生懸命ボタンを押して一生懸命写真だけ撮ってたみたいな感じでですね。だから一応高梨真美子さんのと、それからこのノブさんの、ビデオを撮っているので、まあ、それで一応これから、各チームの音声とデータを取り出して一応ホームページの方にアップしますので、ぜひ皆さんも自分の歌をですね、聴いていただきたいというふうに思っています。本当に全国的にそうなんですけど、レベルがすごく上がってきているなということを感じています。今回もですね、関西は最初から聴いてても結構みんな上手くなっててね、わこれ、どういう字になるんだろうかというふうに思ったんですけどもね、まあ、1位はスプレンダーでね、もうよかったです。終わってですね、なんかちょっとプレッシャーがあったのかもしれないですけどね、なんかその賛美大会が終わって、そして正解始まって火曜日の夜ぐらいからちょっと体調を崩してですね、まあ、ちょっと今もちょ調子があんまり良くないんですけどもね、まあ、咳が出始めて あれなんですけどもね、ちょっとなんかふっとこうなんか人なんかついたなっていう感じで、ちょっとこう2をこうとクッと下ろしたんですよ。その下ろし方が悪かったんですよ、多分ね。それでちょっと、あれなんですけどもね。ただ本当に、今年もですね、スプレンダーと、それからシエルがね、去年、東京から一枠持ってきてくれたのでですね、2枠ですね。あとは自転枠にツルスが参ります。お祈りください。ですね。で、自転枠はですね、テープ審査なんですね。テープ審査。なんですよ。だからいかにうまく取れてるかが問題なんですけどもね、去年三中ホールだったんですけど、三中ホールはねいいんですよ。で伊丹ホールもいいと思って三中ホールが借りれなかったから、ここの大集会室よりもね、大集会室か伊丹ホールだったので、この大集会室より伊丹ホールがいいだろうと思って伊丹ホールを借りたんですけども、思った以上声がこもってて、まあ、祈っててください。トゥルース時点は、まあ、妥当に行けばね、毎年トップで行ってるのでね。ただ去年はすごく、こう言っちゃ悪いんですけども、録音が良かったんですよ、トゥルースは。すぐバッチリ綺麗に入ってて、それで、調子は正直で去年は一番悪かったんです、トゥルースはね。おととしが良くて、今年も結構良かったんですけどもね。去年ちょっと調子が悪かったんですけども、まあそれでも、やっぱ録音の状態が良かったので行けたんですけどもね。今回はすごくいいんですけど、録音の調子が悪いんです。ちょっとノブさんのビデオでどう入ってるのかね、もう聞いてみなくちゃいけないですけども、だからビデオ撮ったやつ、もしくは直接撮ったやつがあるので、それでいわゆる判断していいやつを送るみたいな感じで、で審査員の方々は秋元牧師なんかは実際聞いてるからいいんですけども、ほとんどの方も初めてテープで聞く人たちだから、そこの審査になるとね、やっぱよく入ってたものがねありますけどもね、ぜひ今年もチュルスが自転枠でね、自転枠3つかな、ね、そこに多分20チームぐらいいるのかな、なのでもうぜひですね、自転枠に入れるようにもお祈りしていただきたいと思っています。で、秋元牧師、面白いことはですけど、ちょっとクワイの方々ね、クワイヤ、スプレンダーもクワイなんですけども、ゴスペルクラブジョイと、それから兵庫ゴスペルクワイヤ10位に入りました。10位ですよね。もう直前でハモリの練習しただけなのにね、それで10位に入ってなんか悪いみたいなね、 で、もっとびっくりしたのは、ノブさんのチーム、光ね、本人たちがびっくりしたの。えって、11年ってなんでみたいな。で、いつも入る喜びとかね、ブレッシングとかが、今回入らなかったんでね。だから、みたいな感じ。一つはなんか、一つはクワイア的なもの、大人数で歌うみたいなチームが結構今回入ってたので、うん。やっぱそのバンドも結構こう、元気よくとか、やっぱそういったものが結構、今回はなんか一つの流れとしてね、導かれていたのかな。クワイアが良かったって言われたんですよね。で、ゴスペルクラブジョインも去年より順位は下がってるんですけども、全然去年よりも歌が上手くなってるって言ったんですよね。だから来年皆さん、ゴスペルクラブ、兵庫ゴスペルクワイアの皆さん、あれで順位ですので、もう少し真剣に、練習して、皆さんで、臨んだら、もうちょっと上行くぞっていう形ですね。で、ゴスペルクワイアは、兵庫のゴスペルクワイアは誰でも参加できるので、ですね、ぜひですね、参加して、来年もですね、楽しみにしたいなと思ってますし、まだこれからね、白馬に向けて、練習もしていきますので、ぜひおいでください。まあ、スプレンダーの場合一つはね、ラップ。あれがどう評価されるかってことですね。言われます、秋元牧師からね。だから予選なので、審査員に全部聞いていいよって。撮ったやつを聞いてもらって、あそこの部分、皆さんからどう思ってるか聞いてみてごらんって。で、それで判断した方がいいよって言われたんですね。多分、秋元さんは、うん、やっぱちょっとラップのところは、ちょっとクレストマークみたいですね。なので、ちょっとアレンジをね、ちょっと変えなくちゃいけないかな。ただね、ダンスっていうのはアレンジが難しいんですよ。で、そのもので、すごくシンプルに歌うと、臨在がある曲なんですよ。だから、礼拝ですると臨在があるでしょ。かといって、30人ぐらいでね、ただシンプルに歌っても面白くない、ね。だからここがね、アレンジのしどころと見どころだと思うんですけどもね。まあ、ぜひ皆さん覚えてお祈りしていただきたいと思います。全体的に兵庫の方々の、あれも良かったと思います。各チームのね、レベルも上がってきているなと思ってますので、ぜひですね、皆さんも、賛美隊としてですね。で、いろいろ賛美チームがありますけども、賛美チームと賛美隊は違うので、賛美隊としていわゆる神様の働きを担うことができるようにです、ね、ぜひ皆さんも、ね、お祈りしていただきたいと思っていますのでよろしくお願いをいたします。それから、来週の月曜日からですね、アメリカチームが使わされていきますのでぜひ覚えてお祈りください。それから、今週の土曜日に実は今の日本の児童養護施設ですね、土地が与えられましたよね。212坪。で、それに、今回、秋元牧師カリスマ聖火で言われましたけど、約1億2000万から1億5000万建てて1年間維持するためですね。それぐらいかかるんですね。ですから、ぜひ皆さん覚えてお祈りください。示された方はね、どんどん献金してください。言ってましたね。皆さんの財布には期待してないって。で、皆さんのお父様ね、の財布に期待してるって。ただ皆さん祈ってください。献金できるようにって。捧げる献金を求めることってそれ大切なんです。まあ、十一は私たちは神様の命令なのでね。十一は私たちは神様を捧げますけども、それ以外に何かっていうと、御子の献金を捧げることができるようにって献金を求めてください。さあ来るんです、皆さん。ですね。ぜひ覚えて、いただきたいと思います。献金する献金を求めるって。記載するの、御子だったら。で、それを下げることを通して、まあ、私も祝福されるし、下げられた側も豊かに祝福される。ですね。1万2000円だったらどうにかなるけどね。1億2000万だったら、日もさっちもどうにもなりませんもんね。私の力で。でも、神様が与えられたらそれをなされるのね。で、今週の土曜日、日本の児童養護施設の、設立支援のためのチャリティーゴスペルコンサートをイオンモールの奈良の柏原でやります、フレンダーが。で、3回のステージがありますので、で、覚えてお祈りください。で、前回は、伊勢の石個人とそれから日本の個人設立の応援のための2つの形の中で、チャリティーコンサートをしたんですね。ですから、募金があった募金のうち、個人の方に送るのと、それから、児童養護施設の方に送るのと2つに分かれたんですね。で、その後ですね、一応、奈良の担当のね、林原牧師が、お礼の手紙をあって、そして土地を購入することができましたって言ったら、すっごい向こうの担当の方がですね、そういう働きのために、募金したお金が使われて、土地が買われたということが、すごく喜んでくださってですね、 またやってくださいって調整しますからって言って急に決まったんですね。そして今週の土曜日で、ここはどこも何もイベントが入ってない。なので極端なのなら夜遅くまでやっていって言われたんですけどね、土曜日なのでそういうわけもいかないので、夕方まで3回のコンサートをする形になっています。今回は日本の児童養護施設の設立のためのチャリティーゴスペルコンサートになっていますので、ね、ぜひ皆さんもね、お祈りください、ね、ちょっと遠いですけどもね、柏原ですね、イオンモール柏原、車で行くと1時間かかんないんですけどもね、電車で行くと若干かかるかな。でね、そこの担当者の方がですね、なんか言われたんですって、スプレンダーはね、評判がいいって、聞いてるお客さん方々に、私たちが時々ゴスペルコンサートさせてもらってるんですけども、評判がいいって言われてるので、すごく心地よく受け入れてくださってるんですね。だから評判いいんですって。神様ですよね。だってマイナスマイナスマイナスマイナスマイナスが集まって、ね。で、マイナスマイナスが集まるから、一生懸命練習して、私は夫婦言いながらね、コンサート、賛美大会が終わったら、ふーって、なってしまうほど、心配するんですけども、ね、でも神が働かれるから、だからああいうコンテストよりも、どっちかというとスプレンダーで、外向けでね、コンサートした方が、どんどんああいうライブした方が、どんどん受けがいいですね。いろんな方々が触れられていかれるなと思うので、ぜひですね、一線の個人、もちろん NPO 一線の個人ね、こちらの方も大切なので、世界中の個人を作っているので、こちらもサポートしつつ、日本の児童養護施設のためにもね、ぜひ皆さんもですね、お祈りをして、避けていただきたいと思います。で、それから郡山というのは最初ですから、そのうち日本中にいっぱい出てきます。そうするとね、スタッフが必要なんですよ。で、教会で歌ってしますから、だから建物を利用して礼拝をしたりとか、それから、やっぱりそのスタッフが必要になってきますから。だから重荷がある方々は、あれ取っておいてください。資格。介護士の資格とか、ヘルパーの資格とか、調理師の資格とかね。調理師の免許持ってる人だからいらっしゃいましたよね。いらっしゃいませんか？持ってなかったっけ？太鼓さん、調理師持ってなかったっけ？あ、持ってなかったか。こっちか。谷本さんがなんか持ってんだよね。そうそう、なんとか指導士ってなんか持ってらっしゃるんですけどね。ですから多分ヘルパーとかの2級ぐらいだったら結構簡単に通れるとしちゃう。それから、何やったら、介護士かなんかはなんか大学の なんとかのを卒業してたら、申請したら取れるらしいんですよね。だから、個人の働き、実際的にね、個人の働きとかに思いがある方々は、そういった準備もしておいてください。ですね。で、どんどん働きが進んでいきますよね。はい。それですね、時間も過ぎてきますので、今日もですね、ヘブル人の手紙の連続公開の今日は21回目です。10章の26節から39節から見ていきたいと思います。で、先週お話をしましたけども、ヘブル人の手紙の10章の19節から大きく、主題が変わってきます。で、それまで、いわゆるユダヤ人クリスチャンに対してですね、クリスチャンだった方々に、いわゆる、大祭司が変わった、アロン系の祭司からメルキゼデクの祭司に変わったから、立法が変わり、古い契約、新しい契約に変わり、そして、この地上の幕屋が、この縁の幕屋に変わり、そして、動物の生け贄が縁の生け贄に変わったんだ。で、すべて変わって古いものは過ぎ去ったんだって。そして、新しい契約の中に皆さんは生きてるんだっていうことを、繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、何かと語り続けてきたんですね。そして、その新しい契約、立法から信仰になったんだと。信仰を何かって、この19世紀以降は、先週も話したと思いますけども、用いるように、信仰並みをするようにってことを、ここからも大きく展開していくんですね。で、先週は3つのことをお話ししたと思います。ですね。信仰を用いる大きなポイントとして、神に近づく。で、これは何かって信仰を通してですね。ね。その中心は何かっていうと、礼拝だとお話をしました。礼拝はどこでやるのか、教会。ですか？ だから私は神に近づくときっていうのは、イエス・キリストを信じるとき、私たちは一人一人が神の子供として個人的な関係の中で私たちは救われます。しかしその救われた同時に私たちは教会の一部分として救われるんですね。だからどこで礼拝するかっていうと、教会で礼拝するんですよ、皆さん。いや、もう教会行くのめんどくさいから私は一人で礼拝するって、これダメです、皆さん。で、これは何かというと、神の恵みを、失うとは言いませんけれども、本来ある恵みっていうのを欠けてしまいます。秋元牧師ね、何回も死にそうになったでしょ？3回死にそうになったのかな？で、1回まさに心臓停止寸前まで行って、5回入院されてね。で、それでね、言っておられました。ね。だから、入院してるから礼拝行けないんですよ、皆さん。日曜日。だから自分ね、その病院の屋上かなんかに行って礼拝するの。だから、礼拝できないんだもん。で、それでも分かったって言ってました。でも本当に霊的に落ちていくって、死んでいくのが分かったって言いました。で、それと何かっていうと、この、教会。で、聖書では奥義って言ってますからね。だから、教会って特別なものなの。で、そこになって私たちが礼拝する。で、信仰っていうのは、覚えてほしいんですけども、神の言葉が基準なんですけど、いいですか、個人的な神との関係の中で信仰を用いるんじゃなくて、明らかに新約時代っていうのは、教会を土台としながら、礼拝っていうのを基準にしながら、私たちは何かって、信仰を働かせて神に近づくんです。いいですか、だから、皆さんもちろん今日は信仰を働かせてる。ですね。神様に期待して来てます？あれか、どんな祝福が来るんだろう、どんな恵みがあるんだろうって、どんなことを神様が語られるんだろうって、期待してくださいね。なぜか期待以上のものを神は皆さんに必ず用意してます。まあ、どっちみち行ったってな、また森牧師の長いメッセージが始まるんやろってね。よく京都の京都銀行の長いとコマーシャルがあるじゃない。森牧師の長いメッセージが始まるって。ね。ですね。賛美までいいのになって。まあ、そういうふうに思ってる方はいらっしゃらないと思いますけど。ですね。いわゆる私たちが、この、共に集まるときっていうのは、やっぱ主に期待して集まる必要があるんですよ。で、皆さん、祝福するために来てるんだもん。神の恵みを受けるために来てるんだもん。で、神も、皆さんを祝福するために、呼んでおられるんだもん。だから信仰を持って近づく必要がない。必要があるんですよ、皆さん。その信仰に神は働かれるから。ね？そう。ね？ですね。これ覚えてください。だから、神にしか信仰を持って近づきますけども、それは教会と出して礼拝中心しながら、で、多分先週は感謝とか賛否、ね？を通して神に近づくってことを話をしたと思います。では、感謝と賛否を徹底していきましょうね。そしてごめんなさい。二つ目は、しっかりと希望を告白しようと話をしました。で、これ信仰の告白ね。告白しましょう。希望を告白するってことは、神様の言葉は、これが何より私たちの希望ですから。ね。で、私用いられるんです。私を通して非常に多くの方がこれから救われてきます。癒しが起こります。奇跡が起こります。なぜだかわかります？信じてるから。皆さんも通しても同じことが起こるんですよ。それ以上のことが起こります。神は皆さん一人一人を通して、多くの人々を救い、多くの人を癒し、多くの人を解放し、奇跡の技を表そうとしておられるんですよ、皆さん。秋元牧師来られて言われたでしょ？今でない問題を変えてる人って。ね。手挙げました、皆さん。ね。ね、私もね、まあ、そういうのはな、ちょっといろいろ教会もそうだし、いろんなことも問題があるなと思ったらですね、ね、問題来てない人は安心してください。後から来ますよ、私は。うん、来ましたね。東京に帰ったら違うところからですね、というような問題がやってきました。というような思いがあるので、ちょっと言えないんですけど、個人的なことなのでね、本当になんかいろんなことが追加ついてやってくるなと思いますよ、皆さん。でも言われたでしょ？御言葉に立つなら、すべてのことは益となるし、皆に信頼するまま失望されることがない。だったら必ず私に許されている問題に関しては、勝利が与えられている。 だからこう言えるんだって言われたでしょ。まあ、秋元奥さんメッセージ面白いですよね。お前はすでに死んでいるってね。知ってますあの、北斗の拳のあちゃちゃちゃってあれ、ね、あれ、北斗なんとか拳って言って、あの、北斗視点の7つのところをバンバンバンバンって打つんじゃないでね、確かね。で、向こうはこう、こう、愛してるけども、お前はすでに死んでいるって言ったら、ぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃになってね、相手が死んでいくっていう、そういう漫画なんですけどもね。でもね、あれ、でもあれね、ブログでね、そのことアップしたの。さすがにあなた、お前すでに死んでるってタイトルはあまりにもなったので、違う形の中で、あの、信仰の事柄の中でね、こうメッセージされて、こうしてるって言ったらね、ブログアップしたらすぐ2人か3人が、あの、反応してきて、ツイートって言うんですけど、いわゆるその記事を自分の記事に載せるみたいな感じで、乗せられた人がね、二人三人いましたね。ね。面白いなと思いましたけども。言えるんですよ、皆さん。だから言う必要があるんですよ、皆さん。皆さんの問題があるならば、その問題は既に死んでいる。問題は既に神によって勝利が与えられて、解決してるって。なぜなら、そう聖書が言ってるからでしょ。だから言ってるってことは私が信じただけじゃダメなんです。信仰を持ちなくちゃいけない。で主が言われたらそうなるんですよ、皆さん。彼に信頼する者は失望されるから、主を恐れる者は乏しいことがないって言ったから、その通りのことが起こってくる。でそれなんちゃんと語らないとダメなんですよ。告白ね。いいですか？で信仰を働かせるんですよ、皆さん。信仰を働かせる大きなポイントはいいですか？告白でしょ？祈ること。感謝すること。昨日東京から帰ってきたんですけど、昨日夜ね、新宿で、長女と、それから三男と、次女と、うちの母ちゃんと、5人で待ち合わせして、夕ご飯食べに行ったの。今、長女は、どこやったっけ？あ、伊勢丹。伊勢丹の新宿の本店に4月から勤めてるんですね。で、クツールワに行ってる。で、木曜日行った時にね、見に行ったんですね。一緒ね、職場をね、マスクしてね。ね、で10時頃行ったら10時半開店なんですね。デパートの前に30分間待ったの初めてなんですけどもね。昔違うところではよくこう並んでましたけどもね。こう右手が動くところはね、開店前によく並んでましたけども、デパートに並ぶってのは初めてだったんですけども、入っていってですね、まあ、長女がね、仕事をしている姿を見ながらですね、ああってね、こんなとこで仕事してるのかみたいな感じだったんですけども、そのシオンがですね、昨日自分が仕事してる時に売り場で靴を売ってるので、なんかチームかなんか組んで、やっぱ売り上げの競争があるらしいんですって。で売るとなんかポイントが入るみたいでね。で自分が担当したとこの靴が売れると2ポイント入るのかな。で、まあ、毎日祈ってるんですって、仕事する前に。それが仕事中に売れなくなったらこう祈るんですって、神様にね。それで昨日も何かっていうと、仕事前にね、ちゃんと靴が売れますようにとお祈りしたら、7時半ぐらいまでだったかな、仕事が。7時になっても全く売れなかったんだ。で、あーと思いながら、それでもその後私たちをほら会う約束してたでしょ。だから神様がね、働いてくださってることを私にも証ししたいと思ったらしい。だから神様って、まだ時間がないけども、靴をね、なんていうんですかね、買う人を与えてくださいとかですね。でその後今感謝してね、まあ、靴を買う人が与えられましたとかね、で買ってくださいましたとかって、なんか信仰告白して、なんか見えないところで喜んで踊ったらしい。そしたらその後、お客さんが来て買ってくれて、それも自分が担当するとこの靴だったみたいなので、なんかポイントが2つ入ったって言ったかね。毎日のように何かあって神様が職場で何かあって、ね、技を見せてくれてるって言ってました。でなぜ技を見るのかというと、信仰を用いてるからだ。感謝したり祈ったり求めたり、そして求めたら御心を聞かれるんだったら、聞かれたって告白してるからです。それを喜んでね、証ししてましたね。でいくらだったの靴って、売れたの靴って言ったら5万円って言ってね、高いって言ったら普通って言われたんですね。デパートの靴って高いのね。びっくりしました。私売り場見て、なんかこんなところに私いてたらいけないみたいな感じがしてしまいましたけどもね。ね、私たちが履いてる靴とはちょっとレベルが違いましたけどもね。ですね。だから 就職前にね、しおんちゃんに一つでも靴買ってやろうかなと思ったの。思っただけでやめました。ね、でもね、本当に信仰を働かせることとしてね、主がね、技を成しておられますね。だから皆さんもね、どんどん告白してくださいね。そして、三つ目は何だったですかね。成長を成して、信仰を持ちる大きなポイントっていうのは。互いに励まし合い。愛とね、善行を促し合いな、注意しなさいでしょ。で、それは何を意味するかっていうと、互いに集まりなさいっていうことをお話したと思います。集会にね、出席するって。キリストが課せる教会、もうこれ礼拝中心しながら、私たちがこの教会の集会とかに参加することっていうのは、実はとても大切なことなんです。で、先週話したように、秋元牧師が実は一つ神に持ち上げている一つのポイントはここにあるって言ってました。だから真場所の時にね、牧師副牧師よりも何か教会出席が良かったって言ったんですよ。牧師副牧師を抜いて私が一番だったってね、秋元さん言ってたでしょ。それも一番遠くにいた秋元牧師がね。で、それは何かというと、自分が今牧師になって働きすることと全く関係ないとは思ってないって言ってました。だって第一コリントの13章の13節、いつまでも残るのは信仰と希望と愛でしょ。で、一番大切なのは愛じゃないですか。で、ヨハネの福音書で、イエス様が、私はブドウの木で、あなた方は枝ですってね。で、枝がブドウの木にとどまることと豊かな実を結ぶ。で、イエス様に結ぶつことに関して具体的に、神の言葉にとどまりなさいって言いました。で、もう一つはでしょ。私の愛のうちにとどまりなさいって。で、私の愛とは何かっていう、互いに愛し合うことだったんですよ。で、互いに愛し合うことはどこで学ぶかって、一つは家庭です、皆さん。いいですか、家庭。そして一つは教会です。で、互いに私たちが集まることを通して、実は私たちが神様に愛されているものとして、その愛を共に、ここで書いているならば、愛と善行を促すように私たちは進み合い、そして何か注意し合うことができるって。で、それは何か、相手がいないとダメなんだ。だから、ね、皆さんね、この集会に出るってことからはすごく意味があるって言葉です。で、先週はね、この3つのことを話したんです。で、私たちは何かというと、この与えた信仰を働かせないと、秋元牧師が言ったように、人っていとも簡単に肉的な事柄に走りやすいんです。だから何もしないで無意識のうち、でね、私ね、お祈りください、森牧師のためにも。この間ね、多分無意識だと思うんですけども、ある聖会に行った時に水もらったんです。水をね、新しい水だと思うんです。で、私は別にお茶を持ってたので、お茶飲んでから水飲もうと思ったんですね。で、お茶飲み干した人は水飲もうかなって、水をこう握ったら蓋が開いてたの。で、パッと見たら飲んだ跡があったの。で、その方、決して飲んだものを私にやるような人じゃないってことは、私が無意識のうちに開けて飲んでる水をね。で、その水飲んだのを全く覚えてない。で、それでふっと水飲もうと思ったら開いてるから気持ち悪くなって、結果で水飲まなかったんですけどね。その水は植木にかけたんですけど、で、これ何言ってるかっていうと、もしかしたら多分私が飲んだと思うんです。前に水があるからもらったもんだから、意識をしないで無意識のうちに喉乾いたら水飲んでる、ペットボトル飲んでる。だから、私がなんか肉をやろうとすると、無意識のうちにこうやってしまってることっていっぱいある。だから意識ないと、私たちはその肉をどんどん使うってことがします。でも信仰は言われたように、私たちが意識して意図的にやらないと信仰というのは使えないんです。皆さん、感謝しようとか賛美しようとかって、祈ろうと思った時さ、なんかこんにちはって思う時に、祈ろうとした時戦いがあるやん、ありません？こんにちはと思う時に、神様ってハレルヤってすぐ切り替えられます？なかなか切り替えられないでしょ、皆さん。だから何かというと、本当に自分のある意味では努力を使うんですよ、皆さん。意識して感謝しよう。だから祈りから入れない場合はどうしようかって、賛美から入るとかね。それがやっぱりこう、ここにやろうと思ったことが悪かったら悔い改めから入るとかね。ちゃんと与えた信仰を持ちつつ、私たちは意図的に信仰を持つときに、私たちっていうのはその神様の信仰をね、いわゆる用いる形になるんです。そうするとそこに神が働くんです、皆さん。 そこに神が働くんです。覚えてください。でもそうしないときに私たちはいとも簡単にこの肉の中ですか、面白い字書きましたね中に入ってしまうんです。で怖いのはこれがこのままいくと肉って罪でしょ。で十字架でこの罪に関しては完全に先週話しました、贖いが全うされているんです。新しい契約は罪の問題に関して完全に解決が与えられている、その上での契約なんです。だから私たちがイエス様を信じているならば罪は完全に許されている、贖われているんです。ところが私たちがその与えた信仰を私たちが用いないならいとも簡単に肉を用いてしまうんです。すると罪の結果を刈り取ってしまう。最悪の場合、26節から31節何書いてあるかって、これは、ね、実はね、一つはこのことを言ってると思います。廃墟、廃墟のことじゃないですよ、廃墟のことじゃなくて廃墟、いや正しい教えに背くことを言ってます。これは、ね、正しい教えを受けながらその教えに今度は背くことを言ってるわけです。でもちろんこれはね、週末終わりの時に注意とも書かれてあります。25節で、ある人々に一緒に集まることをやめたりしないで帰って励みさえ、蚊の日が近づいていることを見てますます総称でありません。蚊の日ってこれキリストの再臨を表しますね。週末のことを表しますから、だから私は週末に向かって何かと ますます教会を土台としながら信仰、希望を告白し、共に集まりながら、いわゆる互いに進み合い、愛と善行を、ね、促し合い、ね、注意し合って進んでいくべきなんだってことを言ってます。もうそうしないならば、ですか、ある人々のように、ここから離れてしまう。共に集まることをやめてしまう。教会から離れてしまう。神の言葉から離れてしまうと、皆さんね、あれなんです。サタンのね、いわゆる、わかりやすく言うなら、教会って守りからなくなってしまうから、いわゆるサタンにやられっぱなしになるんですよ。その結果、最終的に信仰そのものを失ってしまう可能性もあることを言ってるんです。ですからこの26節以降に、もし私たちが真理の知識を受けたのち、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪だけの生贄はもはや残されていません。だって罪などの生贄は十字架でやって完全に生贄がなされているから、贖いは全うしてるって、これ以上のものはないんです。贖いでも捧げ物として。で、これを何かっていうと、いいですか。信じないで、罪を犯し続けるなら、罪の中に入り続けるならば、何かっていうと救われないってことを言ってるんですよね。ね。ね。で、ただ、裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を押せなければ待つより他ないんです。これはもう週末の最後の裁きのことを言ってますよね。誰でも、モーセの律法を無視するような二三人の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死刑に処せられる。旧約の古い契約の中においても、モーセの律法を無視した者は、二人か三人の証人が立ったならば死刑だったんです。ましてや、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に与えするか考えてもみなさい。で、すでに、いいですか、キリストの御子がこの地に来られ、いいですか、新しい契約を全うされ、そしてその、罪のない、ご主の体と父親によって、罪の贖いを成し遂げてくださった。そして信じる者に聖霊が注がれている。約束が与えられてるって。で、それを何かっていうと、踏みつけ、それから侮り、汚れたものとするもの。で、これは何かっていうと、明確に信じないから、罪の問題解決しにもかからず、罪の問題が残っちゃう。で、罪に関しては必ず神は裁かれるんです。だから裁きが起こる。これを覚えてください、ね、だから黙食で学んでますけどもね、今日も学びますけども、 ノンクエスチャンの裁きは千年王国の最後の審判の時でしょ。行いによって裁かれる。なぜかで十字架を信じてないからです。だから一つの行いが何かで許されてないから、行いによって裁かれて永遠の滅びに行っちゃうんですよ、ね、そのことを言ってると覚えてください、ね、だから、まあ、全体的に見れば終末における働きに関して、このあり福に関して敵対したり、そしてそれに侮る者たちに関しては何かと救いが起こらないということとともに、実はこのヘブル書を皆さんご存知のように、ユダヤ人、ユダヤ教だった方がキリスト教に改心したんです、皆さん。しかしその方々が再びユダヤ教に戻ろうとかする、そういう傾向があったんです、皆さん。だから一つはイエス様を信じるにもかかわらず、そこからそれを捨ててしまって、元のところに戻ろうとしまってる。まだ戻ってる人たちがいる。それは背景であるということを覚えてください。そしてね、32節以降も見ていきますけども、あなた方は光に照らされたの、光に照らされたことは、あなた方とユダヤ人クリスチャンです。ユダヤ教であったにもかかわらず、イエス・キリストの十字架の死と復活を信じて救われて光に照らされたあなた方、クリスチャンだったあなた方、苦難にね、会いながらも激しい戦いに耐え、初めの頃を思い起こしなさいって言ってる。で、これは何言ってるかというと、彼らが救われた時に激しい戦いの中に起こったんだと。迫害が許されたんです。同じユダヤ人から。だって、ユダヤ人がキリスト教に、だってパウロ見てください、パウロ。パウロ、敬虔な彼はユダヤ教でしょ。そしてクリスチャン迫害したでしょ。そしてステパノを殺した時には賛成の票として多くの人たちを殺そうとしたんです、皆さん。だから同じように、ユダヤ教から改宗した、改宗、クリスチャンになった方々っていうのは、かなり厳しい状況にあったと思われます。でもここで思い起こしなさいということからは、この時そういう激しい戦いがなかったということです、皆さん。でも何を意味するかというと、妥協し始めたということです、皆さん。激しい戦いの中で戦いにいる信仰の働きをする者もいらっしゃれば、そうじゃなくて妥協し始めている方がいらっしゃる。そして最悪の場合は、再びユダヤ教に戻ろうとしている方しかいるってことです、皆さん。いや、ですから、人々の前でそしりと苦しみを受けた者もあれば、ですね、いわゆる迫害を受けてですね、このような目に遭った人々の仲間になった者もあります。ね、あなた方は捕らえている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が割れても喜んで忍びましたって書いてあります。だから従っていく中で多分財産も没収されたりしたんでしょうね。ユダヤ教って家計をすごく大切にするじゃないですか、ね、ただ仮に長男が ねユダヤ教からキリスト教に変わったら親父はもうカンカンなわけですよ。で、全てのものをお前に委ねるってね言ったけども、お前がクリスチャンになってね、イエス・キリストをね、救い主なんか信者はそんなバカなことあるかみたいな感じで、お前ら前世は全部募集みたいな感じで取り上げられた可能性もあるわけです、皆さん。はっきりと財産を奪われても大切なのでかいでしょ。そういうことが起こったってことですね。これはユダヤ人クリスチャンなんかに起こったことだと思われますね。これね、ぜひ覚えて。しかし彼らは、今日はこれ話終わりますけどもね、忍耐したんです。耐え忍んだ、喜んで忍びましたと書いてあります。ですからあなた方の過信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすためのものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れた必要なのは忍耐ですって書いてあります。で、信仰の歩みには皆さん必ず忍耐が生じるんです。ね、聖書に書いてある。で、試練や困難があるときに私たちっていうのは、やっぱできたらね、試練や困難は問題ない方がいいもん。問題だったらすぐパッと逃げてね。パッと逃げて。まあ、逃げ足が早い方もいらっしゃると思いますけども。でも覚えてほしいんですね。じゃあ試練や困難、問題を通して、神の勝利とか栄光とか技って鳴らされるんです。だから秋元牧師もね、今でない問題を受けてる人ってほとんどのところで4分の3ぐらいかな、半分ある教会では全員みたいな感じね。 でその後ね、まあ、あの問題来てないから安心してくださいって、これからやってきますからって、そんな簡単に言わんといてってね、言いたくなるかもしれませんけども、でもこれね、実はね、祝福なんですよ。信仰が試されるときに忍耐が必要でしょ。でその忍耐を完全に働かせたら、何一つ欠けのない完全なものとなるんですよ。忍耐が狙えた品性を生み出し、狙えた品性が希望を生み出す。でその希望は決して失望に終わらないって書いてあります。だから試練や困難というのは私たちを一つは立て上げていく、整えていくという側面もあります。しかしその中で神様の技と栄光が表されていくということを忘れてはならないということですね。覚えてます。ですからあなた方の確信を投げ捨て、だから大事なポイントは確信なんです。ですか、確信を投げ捨てたらダメって。でこれは何の確信かというと、これはもちろん神様に対する確信で、天に対する確信、永遠というものに関しての確信です。で皆さん天国行けますよね。確信がある人、多分大丈夫かなって思う人はちょっと、そういう人はちゃんと確信持っててもらわないと、なんか試練があったら、私エセクリスチャンで、形だけ妻についていって教会に行っただけ、もう全然大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、教会行かなくて聖書読むから全然大丈夫って、なんかあったらね、そういう風になりやすいので、気をつけていただきたいというふうに思います。で皆さんはイエス様を信じてるから天国に行けるんです。でそのためにイエス様が先に先駆けとなって天の御座に座しておられるって学んだじゃないですか。後から私来るの待ってるんです。皆さん、だからこの地上の生活って実は、ね、ほんのわずかな期間なんです。永遠といういわゆるスケールで測るならば、ほんの短い期間なんで、もちろんその中でも神様素晴らしい恵みの祝福を与えられるんですけども ね、 ね、いいですか、私たちは主にある、ね、その希望、確信を投げ捨ててはならない。いいですか、神は私と共におられるって。今日いい天気ですよ ね、 ね、昨日は東京雨でした。雨の中ね、15キロぐらいあるリックサックを私はね、ずっと絡いながら、2時ぐらいか夜10時ぐらいもあちこちあちこち回って、ちょっと疲れたんですけどもね。ね。ね。で、こっち来たらいい天気なんですよ。ね。曇り時々晴れ。神様も時々いる、時々お留守する。じゃないんですよ、皆さんね。神様、いつも皆さんと一緒にいるんです。アーメンです。皆様が苦しむときも、悲しむときも、喜ぶときも、痛むときも、いつも、いつも一緒にいるんです、皆さん。皆さん、本当そう思ってる？その確信が大切なんです、皆さん。神に対する、神の言葉に対する。投げ捨てならないって、投げ捨てたくなるような状況があるんです、皆さん。だから、旧約聖書を見てても、私はあなたと共にいるって、恐れるなって。繰り返し繰り返し言葉を語られてるじゃないですか、皆さん。いいですか。その神に対するね、神の言葉に対する確信を私たちは捨ててはならない。しっかりと握ってください。だって神の言葉必ず成就するから。だから皆さん祝福されますよ。祝福されちゃった。特別な祝福です、皆さん。特別な神様の技が表されました、皆さん。特別な時代に生かされている。これらぜひ覚えていただきたいと思いますね。そしてね、約束の忍耐です。でかです。もうしばらくすれば来るべき方はこれは遅くなる。これはハバクソの有名なところです。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることがない。で、これは私の教会にとっては特別です。皆さん、週末の教会リバイバルというのははっきり約束された言葉なんです。皆さん、週末のリバイバルが始まりましたし、その働きの中で皆さん用いられます。そして主が再び来るのは、私たちはどういう形にしろ見ます。皆さん、まあ、願わくばね、敬虚でですね、行かせていただきたいと、まあ、大患難時代はよかったらご遠慮させていただきたい、まあ、ヨハネ君じゃありませんけどね、ご遠慮させていただきますみたいな感じで、大患難はね、 ですね。覚えてくださいね。で、私の義人は信仰によって生きる。というか、ロマ書の一章にありますよね。信仰は、義人は、何だっけ、義人は信仰によって生きるか。ですね。もし恐れ強くない、私の心は喜ばない。ここでね、信仰の歩みに、最後、ぶつかってくるものとして、恐れです。恐れ。ですか。もし恐れしどくなら私の心は彼は喜ばないでしょ。私たちは恐れしどいて滅びるものではなく信じて命を保つものである。で、明確にこの、信仰を働かせて忍耐を持って神の恵みを受けるものと恐れて退いてしまう、信仰の闇から退いてしまうときに、いわゆるその恵みから外れるということを言い方されています。ですからこれは逆にあるものです、皆さん、ね、信仰の闇と。ですから、皆さん、恐れには気をつけてください。人を恐れると罠にかかると書いてあります。それから、聞き従うことから連関してのもぶつかってくるのも、ヒューマニズム的な考え。人を恐れる。で、これから皆さん、いっぱい人やってきますから。信じてます？いっぱい人が来ます、皆さん。いっぱい人が救われてきます、皆さん。そうそう、その中にはやっぱすごい、人間的に言うなら、能力が高くて力が持っている方がいらっしゃる。そして自分はこういう経験があってこうしてきたことがこれはこうだ間違いないって言うとみんながはぁ、はぁ、そうですね、そうですねって思わずもその人に従おうとするんだけども、神は何て言っていくかってちゃんと聞かないとダメなんです、皆さん。で、神が言われることを私たちやらないとダメなんです。聞き従いにぶつかる、信仰にぶつかるのはこの人を恐れたり出来事を恐れたり恐れる心です、ね。これだから気をつけます。だから死を恐れること、ね、死を恐れることは知識の始めだって信玄になります、ね。で、死を恐れるとは何か、死を認める至るところ で死を第一と知る、人じゃない、自分じゃない、で、そのことを覚えながらね、これからもね、神様の恵みの主は編んでいただきたいと思います。お祈りします。愛する様、ありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して共に学ぶことができたことありがとうございます。イエス様、これから特別な時代、特別な神の計画が開かれていきます。どうか私たち一人が与えられた信仰を働かせながら、教会を基盤としながら、礼拝を土台としながら、感謝賛美を強め、与えられた信仰を告白をなし、イエス様、これからも共に励まし合い、共に慰め合い、共に注意し合い、イエス様、私たちが主の御胸の内をこれからも歩むことができるようにしてください。ある時には恐れ退いてしまうような状況にされてくるかもしれません。その中で主は私を助けされることをありがとうございます。神の言葉に忍耐を持ってこれからも従い続け、私の信仰の歩みをさらに強めていくことができるように助けてくださいます。お願いします。ですね、深みにこぎ出して網を下ろしなさいというこの言葉を最近特にこう強く語られている方がいらっしゃいます。で、ある方、その事柄はある方に関して明確に主は何かしてほしい事柄というのははっきりとあるとさせています。そのための御言葉であるので、それが何のことをさせているのかと具体的に主に聞くように語っている方がいらっしゃいます。で、それは主から来ているので、それをさらに主に祈っていきなさい。主は具体的にあなたがなすべきことを語り、示し、導かれ、それに従うことを通して、非常に多くの祝福というのが、このあなたの人生に、またあなただけじゃありません、あなたの周りにそれが豊かに表されてくると忘れます。またこの左手のしていることを右手に知らせないように、なんかこう、自分がやっていることを認めてほしいというような形の中で、なんか一生懸命なんかこう、アピールをしようとしている方がいらっしゃるんですけども、で、主はそのことを知っておられるとさせられます。で、それこのそのことからのに関しては主は知っておられるので、主に対してその口を開いていきなさいとさせられます。で、その時主から報いというのが豊かに起こってきます。結構なんか人の方にそれを向けてしまうので、実はその神が備えたものというのはその中で今現れていませんけども、それを主に向ける時に主から報いと祝福がやってくるとさせられます。それでは癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方、共に心合わせをお願いしましょう。愛する様、ありがとうございます。昨日も今日もとこしえに変わることない、あなたの死が その名義の得てた審査に導きを持ってこの田中におられることありがとうございます。あなたは十字架の上で全ての罪をあがなとともに全ての病を癒してくださいました。癒しにしたりしよう。あなたの皆を賛美しをいただきます。どうかお少々の病んでいるところ、傷んでいるところに触れ、速やかに速やかに癒しを与え、解放を与え、奇跡を与えてください。イエス・キリストによってお少々の体や精神に働いてくる病の力と病の霊をお前の力を完全に縛られてつけ、イエス・キリストによってこの病の霊をお人の人生に使いますけど、このちょっと偏頭痛の方がいらっしゃいましたけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受けてください。それが喉に痛みがある方がいらっしゃいましたけども、そこにも主が触れてくださいました。癒しを受けてください。それから歯茎だと思うんですけども、歯茎、奥歯の歯茎、奥の歯茎が腫れている方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れてくださいました。癒しを受けてください。イエス・キリストによってお人の体とこれを今健康の状態に戻り、癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され、イエス・キリストによってお人の体と心が今健康の状態に戻り癒されたことをイエス・キリストが宣言する。イエス様ありがとうございます。あなたのイエス感謝します。イエス様のお名前と称します。アーメン。それでは立ちください。共にハレルヤ賛美して祝福と思ってありがとうございます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今おのしもとこしえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。